今日引用される聖書の箇所はコリント第一の手紙16章の21節から23節です。コリント1、16章21から23、新約聖書の314ページです。パウロが自分の手で挨拶を書きます。死を愛さない者は誰でも呪われよ。主よ、来てください。主イエスの恵みがあなた方と共にありますように。別件よろしくお願いいたします。
聞こえますか？ハロ
ー。ドイツからいろんな電話があったらしいんです。僕も出かけたんですから、家内から聞いたんですけど、ロセ啓示からとプレッチ啓示から皆さんによろしくとのことです。体ちょっとついてこないけど、気持ちで必ず皆さんと共にいるという話なんです。また今日このようにして、アメリカにいる、カナダにいる兄弟姉妹、このような形で交わることができるのは本当に感謝です。今日も来ておられる妹だけ、絵学者なんですけども、いろんな絵を描いてくださったんです。最近の、一番新しい絵は本当に素晴らしい題名なんです。今日の引用された箇所に出てくる言葉です。マガナータ。主よ、来てください。そういう絵を描いてくださったんです。最近、目の手術を受けてちょっと不自由になったらしいんです。けども本当に素晴らしい絵です。前に全部よく見たとき、急に絵を描かなくなってしまったんです。ノイローゼ気味になって、どうしましょうか。それはきっかけになって、奥様と共にイエス様に頼るようになったのです。それからまた絵を描くようになったんです。一番新しい絵、はっきり言えば覚えてないけど、その月と太陽があるんですけども、もう輝くなってしまったんです。もう暗くなったんです。ちょっと前に結局暗いところで、羊飼いと羊の群れがあるんです。暗いところにいても羊がついていれば別に心配する必要はない。そして大体一番大きく、右側ですかね、十字架につけられたイエス様もおられます。そして真正面よく見えるところで、一つのテーブルがあるんです。パンとブドウ酒があり、それから三人のための席があるんです。ここで誰座るのと聞くと、兄弟は家内と私とイエス様です。彼すぐ説明したんです。黙示録三章に書いてるだろう。見よ、私は戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開くなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。食事をすることとは、親しい交わりを持つことを意味しているのです。結局偉大なるイエス様はちっぽけな人間と交わりをしたい、考えられない素晴らしい事実です。結局イエス様の呼びかけとは、主に大手苦労している者は私のところに来なさい、おいで待っとるよ。我々の願いとはどういうものであるべきかと言いますと、イエス様おいで、私たちも待っとるよ。マガナータ、イエス様早く来てください。パウロが自分の手で挨拶をかけます。彼の目もダメになり、 手紙でさえも書かなくなったんです。ですが、このコリントの手紙も自分自身で書いたのではなく、コーチ付きされたものです。そして手紙の結びの言葉を、パウロ自身が手図から記しました。おそらく大きな字で結びの言葉を記したなのではないかと思います。彼はどうしても言いたかったことをはっきりしたのです。パウロはイエス様を心から愛したのです。そして彼の切なる願いは、コリントの信者たちがパウロと同じように心の底からイエス様を愛するようになることだったのです。パウロは胸の中に燃え盛る望みを持っていました。それはイエス様が再びこの世に来てくださるという望みでした。そしてパウロはコリントの信者たちに同じような燃える望みを持つことを望んでいたからこういうふうに書いたのです。非常に、まあ、ここで二つの言葉が出てきます。まあ、言語そのままで書かれています。それは、アナテマとマラナータという言葉です。前者の言葉、アナテマという言葉は、事実を表すものであり、後者の言葉は、まあ、一つの願いを表すものです。前者の言葉、アナテマという意味は何を意味しているかと言いますと、呪われよ。主を愛さない者は誰でも呪われよ。すなわち、アナテマ。イエス様に対して冷たい思いしか抱くことができない人、また無関心な人、生ぬるい態度しか取らない人、これらの人々は呪われよと記されています。呪われよとは、信ずる者のお互いの交わりから追放されることでもあります。まあ、パウロはここで呪われよという内容について詳しく記していませんが、それは呪われよ、アナテマという言葉が何を意味するものであるか、当時の人々には致命のことであったことを指しています。このアナテマという言葉は、まあ最初の人、アダムから数えられて、エノクという人が初めて用いられた言葉であると言われています。このエノクとは、まあ、御心にかなう人でした。創世記5章22節と24節を見ると、彼について次のように語られています。エノクは、メトサラを産んだ後、300年、神と共に歩んだ。そして、息子、娘たちを産んだ。エノクは神と共に歩んだ。神が彼を捕らえたので、彼はいなくなった。もっと詳しく書かれているのは、ヒブル書の11章の5節です。信仰によって、エノクは死を見ることのないように移されました。神に移されて見えなくなりました。移される前に彼は神に喜ばれていることが証しされていましたと書かれています。このエノクは人間は決して自分自身の力によっては癒され救われるということはない ということを知っており、主なる神からの救いを経験した人でした。彼は人生の誠の目的は自分自身の意欲を達成することでも、文明の進歩でもなく、生きる神との交わりのうちに歩むことであるということを知っていた人でした。また彼は主と共に歩むことを主体求めており、そのことによって世の人々から変わり者と見られることを意に介しませんでした。エノクはいついかなる時にも動揺することなく主に信頼してより頼んでいましたから、後に来るノアの時代の洪水という神からの裁きに世の人々が会う前に彼は手に移されました。彼は信ずる者の交わりの本当の意味を正しくわきまえ、そしてその交わりを清く保つために一生懸命になったのです。それゆえ彼は主に対して中途半端な態度をとっている信者たちに対して、主を愛さない者は誰も呪われよと語り、信者の交わりから締め出すことを主張したと言われています。信ずる者が主に対してはっきりとした態度を取ることが求められています。私たちが主に対してどのような態度を取るかによって、我々に祝福がもたらされるか、あるいは呪いがもたらされるかが定まります。まあ、主を愛する者は祝福に次ぐ祝福を与えられ、主を愛せない者は呪われ祝福を絶たれます。私たちは主によって祝福されているものなのでしょうか、あるいは呪われるものなのでしょうか。その決定は我々の心の態度いかにあります。まあ、今日集ってくださった方々の中にも、イエス様についてまだご存知でない方々もいらっしゃるでしょう。まあ、救われた人々の切なる願いは、イエス様をまだご存じない方々が主なる神との和解を受け、イエス様の提供されている許しを受け取り、主なる神との平和をご自分のものとされ、罪の許しの確信を持ち、永遠の命を持っているという確信を持つまで主を切に求めていただきたいということです。イエス様のない人生は本当に無価値であり無意味です。イエス様のみが永遠の命をお与えになり、本当の満足を人々に与え、すべての問題を解決する力を持っておられるのです。さらに私たちはイエス様に対する愛の根拠、イエス様に対する愛の本質、それからイエス様に対する愛の祝福についてちょっと考えたいと思います。そのイエス様に対する愛の根拠には三つあります。第一に主の愛の御業、第二に主が私たちに与える愛であり、そして第三に新しく生まれることです。主を愛さない者は誰でも呪われよ。けど、イエス様の愛を体験したことのない人はもちろんイエス様を愛することができません。主を愛せよというこのパウロの命